巴御前とはどんな人？実在しない女武者はどうして有名になった？今日の一言。私、実在しないんです。巴御前は源義仲の妾であり、怪力号泣の女武者として知られています。 NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人では秋元才加さんが演じ、つながり眉のメイクでインパクトを出しています。しかし巴御前は当時の一次資料には名前が登場せず、少し後に登場した平家物語各一本の基礎の最後と源平盛衰記だけに登場するので、物語を脚色するために登場した架空の人物と考えられているようです。今回はそんな巴御前について解説してみましょう。平家物語における巴御前。平家物語遠景本によれば、巴御前は幼少期より義仲と共に育ち、力技、組打ちの稽古相手として義仲に大力を見出され、成長してからも武者の一人として使われたとされます。巴御前は色白く髪長く、容貌に優れた美女であり、義仲が平家打倒を掲げて挙兵した時、巴と山吹という2人の便乗を伴い信濃を出陣しますが、山吹の方は上洛した時に病になり京都に留まったようです。ちなみに便乗というのは便利な女の意味であり、戦場では武者として戦い、プライベートでは右表も含めて主人の身の回りの世話をする女性の意味だそうです。女性を引き連れない場合には美少年がその役割を務め、調道と呼ばれました。平家物語の巴御前の最後。巴御前は義仲のそばで活躍し、宇治川の戦いで敗れて落ち延びる義仲に従い、最後の7期5期になっても打たれませんでした。しかし戦況は絶望的であり、義仲は若い巴の将来を惜しんで落ち延びさせてやろうと戦列を離れるように何度も促しますが、巴はいいえ、最後まで一緒にと聞きません。そこで義仲はあえて巴のプライドを傷つけ、遠ざかるように仕向けようと、お前は何も分かっていない、この義仲が最後に女連れで死んだとあっては武士の恥辱となる、お前は邪魔なのだ、さっさと出て行けと突き放します。巴御前は義仲が心にもないことを言ってまで自分を生かそうとしていることを悟り、ついていくのを諦めます。そして、では最後のご奉公をお見せしましょうと言うと、源氏方でも大力と評判の恩田の八郎を諸重に挑み、馬を押し並べて引き落とし、諸重の首を切り落とすと、鎧兜を脱ぎ捨てて東国へ落ち延びたそうです。別の本では巴を追ってきた敵将を返り討ちにした後、義仲に落ちるように命じられ、それを拒否したところ、私が死んだ後に菩提を弔うことがお前の最後の奉公であると諭され、東へ向かい行方知れずになったとあり、また別の本では越後の国巴杉に住んで尼になったともされます。源平盛衰記で脚色される巴御前、源義仲の精神的な支えとして献身的に活躍した巴御前の姿は、平家物語として語り継がれていく間に様々に脚色され、平家物語をもとにした源平盛衰記ではさらにキャラクターが強化されました。源平盛衰記の巴御前は栗から峠の戦いでも大将の一人として登場し、横田河原の戦いでも7騎を討ち取って名を轟かせ、宇治川の戦いでは鎌倉方の名将畠山重忠とも戦ったことになっています。この中で重忠に巴御前とは何者かと聞かれた半沢六郎は、木曽義仲の乳母の中山権堂の娘にて、小歩みの使い手で荒馬を軽々と乗りこなす異常部、また義仲とは地兄弟ながら愛人にて、うちでは義仲を海外しく世話し、外では一軍の大将にて一度も不覚を取ったことがなく、今井の金平や樋口の金光とは兄弟にて恐ろしき相手にござると紹介しています。その後宇治川の戦いに義仲が敗れると、共に討ち死にしようとする巴御前に対し、義仲がどうかお前は生き延びて義仲の本当の志を故郷の祭司や人々に語ってほしい、それが私に準じて死ぬよりずっと意味があることのように思うと諭し、戦場を落ち延びています。落ち延びた巴は鎌倉の頼朝に召し出され、和田義盛の妻となり朝比奈の義秀を産み、 和田合戦の後には越中の国砺波郡福光の石黒氏のもとに身を寄せ出家し、義仲父この菩提を弔う日々を送り、91歳で生涯を終えたとされます。源平盛衰記の記述はいずれも脚色とフィクションですが、巴御前のキャラクターが愛され、活躍が派手になっていた様子がわかりますね。巴御前のモデル半額御前、巴御前は存在しないと述べましたが、巴のモデルになったと考えられる女武者の記述は当時の鎌倉幕府の歴史書吾妻鏡に登場します。その名は半額御前といい、越後の国の有力な豪族上司の出身で、建仁元年1201年に甥の上助盛と共に鎌倉幕府打倒のために挙兵、天然の要害である鳥坂城に籠城し、攻め寄せてきた佐々木の盛綱の討伐軍を散々に手こずらせたそうです。吾妻の鏡の記述によると、女性の身でありながら百発百中の弓の腕前で父や兄を超えていた。人はその奇特なことを噂したが、合戦時にはたびたび兵略を施し、少年のように髪を上げて髷を結い、腹巻き胴を着込んで櫓の上に立ち、攻め寄せた敵を射たが矢が命中したもので死ななかった人間はいないと武勇を称えています。奮闘した半額御前ですが、最終的には藤原の清近の放った矢が両足に当たって捕虜となり、反乱軍は崩壊。その後半額は鎌倉に送られ、二代将軍頼家の前に出されますが、少しも臆した様子がなく、幕府の宿老を驚かせたということです。この半額御前の態度に深く感銘を受けた開元寺の浅利の義遠が頼家に申請して彼女を妻としてもらい受けることを許され、その後半額御前は一男一女を設けたそうです。半額御前はその後甲斐の国に住んだようですが、巴御前の生誕地である信濃とは国境を接しているので、この地域の女性は武装して合戦に出るのが珍しくなく、またそういう強い女性を嫁にする男がいたことがわかります。平家物語には巴御前が越後に落ち延びたとする本もあり、半額御前に関連付けようとする様子も見られるので、巴御前は半額御前をモデルに創作されたのかもしれません。
日本史ライター川嘘の独り言、
今回は源義仲の愛人であり有能な武将でもあった巴御前を解説しました。実在していなかった巴御前ですが、同時代の越後の国には実際に武装して男に劣らず戦った半額御前がいたことから、女性が戦うことはありえないとまでは言えないようです。ただ当時でも女性は大半が合戦に参加することはなく、夫や子、恋人の無事を祈ることしかできなかったので、巴御前のように愛する男の傍らで戦いたいという願望を持つ女性が巴に自分の思いを託したということはあったのかもしれません。